それでは続きましてメッセージに移りたいと思います。メッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、ヨハネの福音書12章の12節から19節まで、ヨハネの福音書12章の12節から19節までを朗読していただき、あなたの王が来られると題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書12章12節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけて、それに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな、娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。さて、イエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせられたときに、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後について言ってしまった。以上です。
おはようございます。それでは今読んでいただいた聖書の箇所から、あなたの王が来られると題して御言葉を取り次ぎします。実はこれから先何年後か何十年後か、それは全く分かりませんけれども、神様が決めておられるそのタイミングでイエス・キリストが王として最初は空中再臨、その後に地上再臨という形でこの世界に来られるということをクリスチャンの皆さんはご存知かと思います。まあ信じない方々もたくさんおられるかもしれませんが、聖書はそのように約束しています。そしてイエス・キリストが地上に再臨されるときに、きっかけとなる、引き金となる、まあ、トリガーとなる言葉が今読んでいただいた箇所で13節の鍵括弧の御言葉なんですね。この鍵括弧の御言葉をユダヤ人がもう絶滅寸前まで追い詰められていくユダヤ人たちが、この御言葉をホザナと叫ぶときにイエス様が地上に来られるという、そのような約束をぜひ覚えておいてください。その前に私たちクリスチャンは空中再臨に預かって地上にはいないことになっていますけれども、神様のシナリオは着々と今進んでいるということを覚えておきたいと思います。王という存在は身近な存在ではないので、一体どういうものを食べてどういう生活をしているのかということは想像の域を出ませんけれども、先月イギリスのエリザベス女王が即位70周年を祝って、ダイヤモンドジュビリーという、式典を記念式を行いましたね。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、まあパレードがあり着飾った方々が壇上に並ぶといった光景を映像で見ましたけれども、実際のところ王とはどんな存在なのか、一般的に意味として特徴として挙げられるとすれば、権威がある、権力がある、そして民を治め、時には剣を使って悪を裁く、そして問題を解決する、 一方イスラエルでの王というのは他の国々の王と違って民を羊飼いとして導くという特徴があるということを聖書から学ぶことができます。そしてこの王と私たちはどのような関係があるのか、救い主として私たちはキリストとしてイエス様を信じていますけれども、王としてのイエス様と普段関わりを持っているかということを自分自身に問いかけてみるならばどうだろうと少し時間をかけて振り返る必要があるかと思います。ですからイエス様を知るためには一生かかります。イエス様を信じた時のイエス様と10年経った時の私たちが知っているイエス様とはかなり違うと思うんですね。深みがあり、そして広がりがあり、神様がどんなに偉大なお方かということを先ほどマジェスティという賛美を捧げましたけれども、一度皇居に行って天皇陛下と直接お会いしたら、その天皇陛下が今持っている威厳とかですね、そしてもう言葉を尽くしても尽くしきれないほどのさまざまな側面があるということが分かるかと思います。私たちはテレビの映像とかでしか平面的にしか分からないものですけれども、実際高い地位にある人たちの抱え持っているその特徴というのは一言では表せないということ、とするならば主の主、王の王と言われているイエス・キリストを私たちがどれだけ個人的に知っているかということは、いろんな方々の信仰の証を聞きながら自分のこう経験できていない部分を埋めながら少しずつ少しずつ等身大のイエス様という方を知っていくという過程がプロセスがどうしても必要なわけですね。ですから皆さんが体験しているイエス様との出会いや、先ほど、斉藤姉妹はご自分の体験を証しをしてくださいましたけれども、そういう過程でイエス様を信じて、そして神様の御言葉に示されて高校生たちに愛を伝える働きをしたいということが、10年後ですか、時が経つこともありますけれども、神様の、ご計画は私たち一人一人に対して、的確にそして真実に果たされるんだなということが分かります。で、神様を知るためには知恵と啓示の御霊と呼ばれる聖霊なる神様の働きが不可欠ですね。私たちは幸いにイエス様を信じた時に御子の御霊聖霊様をいただいているので、その聖霊様が私たちの心の目を開いてくださるように祈りながら聖書を読み、祈りながらメッセージを聞き、そしてイエス・キリストという方がどれほど偉大な方なのかを知っていく過程はスリルと感動に満ちていると思います。そしてそれが高校生からスタートするならば、中学生からスタートするならば、小学生からスタートするならば、あるいはお腹の中にいる時、胎児からスタートするならば、神様の恵みの器、証人として神様の栄光を表すことができるのは確実だと思いますね。もちろん何歳からでもイエス様を信じて主の証人として用いられることは間違いのないことですけれども、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、年を取って何の喜びもないという日が来る前にと、伝道者の書の12章1節に記されていますから、やはり若い時はチャンスだと思うんですね。脱線しそうなので元に戻りましたけれども、この今読んでいただいたこの12章の12節では、祭りが出てきます。祭り、イスラエルには3つの祭りがありますが、そのうちの1つが春にもたれる杉越の祭りですね。3月下旬か4月の初めにもたれます。これはかつてイスラエルがエジプトの奴隷から解放されたことを記念する祭りです。でイエス様は この日曜日、ここは日曜日の出来事なんですね。エルサレムに入城されたその受難週の金曜日に十字架にかけられるわけですが、それは私たち人間が罪の奴隷となっていたところから解放するためにイエス様は十字架にかかって全ての罪をそこで裁きを受けて解決する目的があったわけです。しかし群衆の期待はもう大勢の群衆が集まっていました。当時のエルサレムの人口が10万人ぐらいだったと推測されていますが、世界中から散らされたユダヤ人たちがこの杉越の祭りに方々から集まってきて何倍にも膨れ上がっていますから、もうぎゅうぎゅう詰めのような、かつてのマネ市の栄えていた頃は道路をこうすれ違うのがようやくだったということを聞いていますけれども、エルサレムもそのような状態だったかと思います。その群衆の期待は、まあ、この時点でイスラエルはローマから支配されていますので、そのローマから解放してくれる政治的なメシアを待ち望んでいましたけれども、もしかしたらこのイエスという男がそうかもしれないという期待が高まっていたんです。というのは、このエルサレム入城の前に生まれながら目の見えない人の目を開けたということが伝わってきました。そして数日前はエルサレムに近いベタニアというところで親しかったラザルという男の人が死んだ。しかし4日目にイエスという男はそのラザルをよみがえらせた。これはもうセンセーショナルな、当時で言えばもうひっくり返るほどのニュースだったわけですね。ですからイエガウェにも期待値は高まり、今か今かと待ち望んでいたところについにイエス様が登場されたわけです。しかし人々が見た王は、普通軍馬に乗って兵隊を従えて威風堂々と入場してくる姿をイメージしていたわけですが、実際のイエス様はロバの荷物を運ぶロバの子供、まだ荷物を運んだことがない子ロバ、チーロバとも言いますけれども、そのロバにまたがって来られた、意表をつく現れ方だったんですね。ところが人々のその記憶の中には、小さい時から聞かされていた詩編の118編の御言葉が浮かんできたと思われます。そしてその前にゼカリヤ書9章9節の御言葉があるわけですが、出していただくと、ゼカリヤ9の9、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、ニウマでロバに乗られる、それもメロバの子の子ロバにと語られていました。まあ、人々はこの御言葉を小さい時から聞かされていて、メシアが来る時はこのようにして現れるということを覚えていた人たちもいたわけです。そして詩編の118編の25節から27節の御言葉が、その時に人々の脳裏に浮かんできた可能性もあるわけです。ああ主よ、どうぞ救ってください。主の御名によって来る人に祝福があるように、ああ主よ、どうぞ救ってくださいという言葉が時間が経つうちに転化してホザナという言葉になったんですね。最初は救ってくださいという祈りだったんですが、それが賛美の言葉に変わっているわけです。皆さんの聖書のその箇所の欄外中米印のところを見ていくと、そのように記されていると思います。私たちは主の家からあなた方を祝福した、 主は神であられ私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。ここに枝を持ってと書かれていますので、人々はヤシの木の枝を切ってきて、まあシュロとも言ったりしますが、その枝を切ってきてイエス様が通られる道に敷いていったわけです。中には自分の上着を道に敷いて、王がお通りになる道をまあ整えた。赤い絨毯ではなかったんですけども、そのようにして王が入場されるということで、人々はまあそのように迎えたわけです。しかしそのホザナと叫んだ群衆が、まあイエス様を喜んで歓迎したのはガリラヤ、イエス様が住んでおられたガリラヤ地方の人たちは、俺らが地域のまあ誇りだというようにして彼らは歓迎したわけですが、エルサレムの住民からすれば、なんだあの田舎から出てきた男という意味もあったかもしれません。しかしその群衆がどっちがどっちかと言えませんが、5日後にこのホザナと叫んだ群衆が5日後に十字架につけろと叫ぶ人たちに豹変したということを聖書から私たちは教えられます。人の心がこうも変わるとは。自分たちの期待通りになればその時は従っていくけど、期待が外れたらもう用はない。逆に一体どうしてくれるんだ、責任を取れというふうに、そのような方向に人の心というものが水のように流れるということを、まあテレビのニュースを見るまでもなく、私たちは現実を突きつけられることがあります。ですから私たちの心は果たしてそういう性質はないだろうかと振り返ってみる必要もあるのかもしれません。そのような悔い改めのない心、へりくだることの少ない心というものは固くなって、ちょっとやそっとのことでは頭を下げなくなり、そして自らのことを振り返らなくなって、自分が正しいという生き方に変わってしまうことは残念だと思います。パウロも多くの教会を開拓し、そして教会を忍耐を持って謙遜の限りを尽くして立て上げていきましたけれども、ある教会はパウロの言うことなすことをことごとく否定し、そして偽教師たちを雇って対立させ、そのパウロの心血を注いだ教会がいつの間にかパウロに敵対するような存在にもなったことが新約聖書には出てくるんですね。でパウロは忍耐の塊のような人でしたけども、ある箇所でこのように語っています。あなた方は私たち抜きで王様になっています。いっそのことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうに。まあ残念な姿がコリント教会にはありました。自分たちが王様になったかのように、まあパウロに対して反対を続けていたわけです。パウロは2度3度と手紙を書き送りましたが、なかなかすっきりとした解決には至らなかったようです。同じような問題は今日もあります。主の教会は傷ついているという言葉もありますけれども、人の心は神様の前にひりくだり、自分の罪がどんなに深いものかを悟らなければ、生来の性質の中に刻み込まれた神に敵対し神に反抗する性質がやはり人にも現れてくるということが語られているわけです。ですからこの柔和な王という言葉がゼカリア書に出てくる、この方は、柔和でロバに乗られるというイエス様の姿から へりくだることを生涯かけて学んでいきたいものです。その柔和な王であられるイエス様から学ぶ人は、平安というものがどんなものかが体験的に分かって、そして何を言われようとも、そうです、私はそのようなものですと、さらにへりくだることを身につけていくでしょう。そして神様が喜ばれること、御心は何かということを、その都度その都度選択して、小さな道を探して発見して、そこを通るときに、いつしかその人は神と人の前に大きくなって現れてくるという。パウロは、何とかして私は復活のキリストに達したいのだと言っている箇所がありますけれども、叩かれても打たれても、そして潰されそうになっても、神の恵みの御手で支えられた人は真っ逆さまに倒れることはなく、そこから神様に引き上げられて人々の前に現れた時には、神様の栄光が表される器になっているわけですね。王というのは民を裁く権威を持ちます。やがて私たちはキリストの裁きの座というところに現れていきます。キリストの前に立つ日が来るわけですね。しかしそれは私たちが罪を裁かれるためではありません。私たちの罪はすでに何度も学んでいるように、十字架の上で完全に過去も現在も未来の罪も完全に解決され、許され清められました。一旦入浴したものは足だけ洗えばいいとイエス様がおっしゃったように、毎日生活している中でちょっとこう言葉の行き違いとか、言わなくてもいいことを言ったとか、してはいけないことをしてしまったとか、心に不純な思いを抱いたとか、そういったことはその都度告白して許していただく、足を洗っていただけば、私たちは、私たちの救いというものは動かないわけですね。義の道をそのまま歩いていくことができるわけです。義の衣を着させていただいて、そのまま歩いていけばいいわけです。大事なのは、その義とされた、許された、清められたものとして、イエス様のへりくだりにどこまで学べるかということだと思うんですね。イエス様のへりくだりから学んで、やがてキリストの座に現れたときには、私たちが評価されるのは怠けたとか してはいけないことをしたとかいうことではなくて、神様の御心をどれだけ実行したかということが評価されるわけです。まあ、時間の関係で詳しくはいろんなケースは述べられませんけれども、イエス様の王というのは命令する存在ですね。イエス様の命令は互いに愛し合いなさい、これが第一の戒めだと教えられているわけです。これは古くて新しい戒めであり、クリスチャンが共通して追求していくもの、そのイエス様の命令に従うか従わないかということは、やがてキリストの座に現れたときにその評価は変わってくるわけです。ですから、そのことを覚えて、私たちも、まあ、人間関係さまざまありますけれども、自らが挨拶をかけていく、言葉をかけていく、そして必要を見つけたら手を差し伸ばしていくということに、1ミリずつでも励んでいきたいものです。それは永遠の価値のある行いです。良い行いです。神の作品として私たちが地上にいる間に発揮できる素晴らしい行いだと言えるわけですね。イエス様は、私は心優しくへりくだっているから、次の御言葉は、はい、これですね。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。 そうすれば魂に安らぎがきます。いや、こういうふうに自分をご紹介できるイエス様すごいなと思います。私がこういうことを言ったらみんな引いてしまうと思うんですけれども、素晴らしいことは何回言ってもわからないのかって突き放すのではなくて、心優しく平気だっているからもう一回来て学びなさい、何度でもいいから繰り返し繰り返し学びなさい、そしてそのうちにあなたも分かってくる、あなたも10回のうち1回は成功する、それでいいんだとおっしゃっているかのように私たちを招いておられるイエス様の招きですね。魂に安らぎが来る。私たちは自分の力で頑張ってしまうことが多いと思います。そして疲れたりがっかりしたり、そのうちそのイライラというのが他の人にこうぶつかってしまったりということが起こるかもしれませんが、イエス様のもとには、まあ、自主は人知をはるかに超えた平安をイエス様に残されたわけですが、その平安について学びますが、魂の安らぎが私たちには必要だということです。心の中で何かこう常に戦っているという状況を神様は喜ばれません。現実は受け入れてくださいますけれども、私たちがその中にあってもイエス様の平安を見出すように、その平安を受け取ることができるようにと願っておられる父なる神様の御心を受け止めておきたいと思います。その魂に安らぎが来るときに初めて私たちはイエス様の命令がそんなの無理だという反応ではなくて、はい主よ王様、まあ韓国ドラマ見ると昔の王様の姿というのが出てきますね。韓国の王朝の王朝時代の、そして家来やその仕えている人たちが王様と言ってこう仕える姿目にするわけですが、イエス様から私たちは与えられているその命令とその指示に対して従っていくということは魂に安らぎがないと無理な話です。そんなことをしたらもう人から何と思われるだろう、そんなことはできないという先入観と私たちのまあ弱さとが相まって引いてしまうということが多いのではないでしょうか。今までの信仰生活の中で私たちはどれだけイエス様を王としてその命令に従ってきたでしょうか。私自身も心もとない限りですが、けれどもイエス様は私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますと招いておられる。その前の28節が多くのクリスチャンにとっては大事な御言葉なのかもしれませんが、すでに救われているクリスチャンにとってはこの29節ほど大事な御言葉はないわけです。イエス様から学ぶこと、聖霊に教えられること、そして実行することによって神の世界が分かってくる、体験的に知ることができる、それを私たちは許されているわけです。この聖書箇所の最後の節19節では、パリサイ人たちは互いに言ったとありますよね。見てみなさい、何一つうまくいっていない、見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。パリサイ人のように宗教的に義務的に信仰生活を追求しようとしていく人たちにとっては、イエス様の存在とイエス様の生き方というものは邪魔で邪魔でしょうがないんです。排除する方向に彼らの熱心さというものは、敵対する方向に彼らの努力は集結してしまうわけですね。しかし一方、彼らが激しりしているように、世はこぞってあの人の後についていってしまった。私たちはどちらかにこの回答することになりかねないんです。私たちはイエスの後についていく民なのか、それともそうではないのかということをここから示されています。 王は民を牧していく羊飼いですが、詩編の22編の中に、新科訳2017では訳が3版と2版とこう随分違っているように思いますが、イスラエルの神は、主はイスラエルの賛美の中に住まわれる、あるいは座しておられるという訳に、まあ、私は慣れ親しんでいるんですけども、王なる存在、王というのは手に尺を持っているんですね。それは権威の印であり象徴なんです。その尺を持って家来にこれをせよと言えば、それは絶対命令なんです。私たちが信じているイエス・キリストは賛美の中におられる、もちろん今もおられるわけですが、特に神様を褒めたたえて、そして私たちがその神様の命令に従おうと見舞いに立つときに、尺が、手が伸ばされて、私たちにその尺が命令とともに動くんですね。そして具体的な指示があるということになるわけです。それが日々の信仰生活の中で起こるならば、私たちははいと即座に従っていくことができるわけです。先ほどの証しの中にも御言葉によって示されて、それに応答した結果、ついに一つの神様の働きが北海道でスタートする、室蘭でスタートするということを証しとして私たちはお聞きしました。神様が語ってくださる御言葉に従っていくことこそ、王なるイエス様についていくことであります。最後にこの話をしておりますが、ナポレオンという人物は多くの人が、知っている王、皇帝であります。今から約500年ほど前の人物ですが、彼がこのような言葉を残しているんですね。ギリシャのアレキサンダー大王、ローマのシーザー、そして世は、私は偉大な帝国を築いた。我々は何によってそれを成し得たというか、我々は武力によってそれを成した。だが何世紀か前にイエス・キリストは愛の上に帝国を作られた。そして今日に至るも、おびただしい人々が彼のために死をも厭わないのである。そのように彼はイエス・キリストを見ていたということは驚きですね。王であるからこそイエス様の存在の偉大さということが分かったと言えるかもしれません。私たちも王ではないけれども、しかし聖書は私たちを王なる祭司と呼んでいるんです。イエス様に近づけば近づけばほどその偉大さが分かるわけです。イエス様にこれからも近づいていくならば、私たちはイエス様を救い主として、主として、そして王として拝することができるわけですね。いかがでしょうか。イエス様がユダヤ人のホザナ、主の御名によって来られる方に祝福あれと叫ぶ、そのことはこれからの歴史の中で何年後か分かりませんけれども、ユダヤ人が叫ぶ祈りの言葉になりますが、その前にイエス様は空中に再臨されて、その時に私たちを迎えてくださる、イエス様を王として迎えている私たちを王なるイエス様が再臨の時に迎えてくださるという、これはもう歴史の壮大なドラマになるかと思いますが、壮大なという言葉を、置いても、日々の生活の中でイエス様が私たちの王であられること、その方に、従っていくこと、これからも続けていきたいと思います。お祈りいたします。天皇とお父様、王であられるイエス様をお示しくださり感謝いたします。 親しいお方であると同時に、裁き主であるお方の前にひれ伏して、また同時に柔和で優しいお方である方の前に日々近づいて学び続け、教えられて、私たちもこの地上で一つでも神様の御心を実行し、実を結び、神様に栄光をお返しすることができますように、羊飼いなるイエス様が導いてくださるようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。